Ishinomiya's number one local radio station.
From 78.7, Sakura FM.
Nishinomiya, 徹底解剖。頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。皆様、明けましておめでとうございます。今年もこの西宮徹底解剖はたくさんのへーそうなんやを皆さんにお届けしていきたいと思いますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、2016年1月の西宮徹底解剖は、西宮と古典芸能和文化と題して、ゲストティーチャーに演劇評論家で文化プロデューサーの川内篤郎先生をお迎えしてお届けしてまいります。川内先生、明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございますと言いたいところですけども、はい、ちょっと年末に風邪をひいてしまって
まさに寝正月ですか。
これね、女性がかからない風邪なんです。本当に私の周りの男性みんなかかってます。
あら、そうなんですか。
2週間以上かかりますね。
じゃあ男性を寄ってこう感染経路を広げて、
結構ヘビーな風邪でね、本当に。
いやいや、でもどうぞお大事になさっていただきたいと思いますが、
はい、ありがとうございます。
はい、さて、1月になんかふさわしいタイトルですよね、今回。西宮と古典芸能、そして和文化ということ、
特にね、和文化っていうのは世界で広がり見せてますからね、
はい、
やっぱり西宮阪神館も和文化大事にしていきたいと思うんですけど、
はい、
なんと明日、
はい、
はい、西宮神社の境内で有名なお祭りがあるんです。
ねえ、
そうなんです。
はい、
日本の人形芝居の、
はい、
まあ、ふるさとと言われている西宮神社で百太夫祭というお祭りがありましてね、
はい、
この百太夫っていうのが、まあ、人形芝居の祖先というか、
うん、
祖先の神様と言われている人なんですよ。
はい、
だからこの人をお祭りするので、まあ、全国から人形使いがよく集まるんです。だいたい徳島あたりの人がたくさんいらっしゃいますけどね。
そうなんですか。西宮神社の本殿のすぐ横のところにある、
う
ん、
百太夫社、
ですね。
あれが、まあ、子供の守り神でもあり、もともと人形芝居の神さんなんですよね。
ほう、で、そこで明日お祭りがあるという、うん、はい、これはどんなお祭りになるんですか。
いや、もちろん人形芝居の奉納がありますし、
はい、
なかなかね、楽しくてユーモラスなね、
うん、
門付けって昔劇場の中だけじゃなくて、
はい、
いろんな民家のお家の玄関で、こう、やる芸能ですね、
はい、
ああいうものを再現してくれますから、
ね、はじゃあ昔は本当に家々を回って、うん、そこで、まあ、いろいろちょっとしたシーンを上演して、うんうん、まあ、そのお心づけみたいなものをいただいたと。
そうですね、芸能全般にそうだけど、特に西宮の人形操りっていうのは全国回ってましたからね。
そうなんですか。
旅芸人というか、
はい、
まあ、本家は西宮なんですけれども、
えー、
だから、まあ、首から人形の入った箱をぶら下げて、
うん、
で箱の下に手を入れて人形を使うわけだけど、
はい、
そういう人形使いが同時に恵比寿さんの札を持って全国回ったんで、恵比寿信仰と人形芝居がセットで流行したんですよね。
あ、そうなんですか。
だからその人形浄瑠璃がこう発生するまでに、そういう歴史が何百年とあったわけですよ。
へえ、うん、じゃあ、まあ、西宮神社の、うん、プロモーション隊みたいな感じですかね、うんうん、今でいう。
そうなんです、
はい、
NTT の、三所長の NTT の前に、昔の人形使いのこのね、胸像ブロンズ像みたいなのありますけどね、
はい、
ああいうふうに当時はもう今の文楽のような3人で使うものじゃなくて、もう1人で首から箱をぶら下げて人形を使ってたわけですけれどもね、だから、まあ、歩きながらでもできますし、
はい、
でその周りをその地元の子どもたちが群がってわーっと行くという、そんな感じだったと思うんですよね。
そうなんですか。うん、まあ、今も西宮ではその伝統を受け継いでね、またそれを保存していこうっていう方々が活動もなさってますし、
そうです ね、割と粘り強く活動なさってますけどね、
はい、本当に世界中にいろいろ発信をなさってるみたいで、竹地さんなんかね、本当に頑張ってるっていう感じなんで、ますます頑張っていただきたいと思います。
できれば本拠地の劇場をね、
はい、
持たせてあげたいなと思いますけどね。
そうですよね、 まあ、でも本当にそういう意味で、うん、まあ、西宮というのは人形芝居のふるさと、うん、そして九月市のこれ古地っていうんですか、うん、ふるさとの地みたいな、
そうですね、はい、九月市、まあ、傀儡市と言いますけど、はい、まあ、人形使いのことですよね、
はい、
まあ、発生がいつかってはっきりわからないんですけど、はあ、まあ、中世だと思いますよね多分ね、この摂津国 の割と水辺に近いところに、こういう人形操りの芸能が流行ったというか、そこに恵比寿信仰と合体していったわけですけど、もともとね、伝説神話がありましてね、
はい、
神代の昔、もうはるかな昔ですけどね、海上というのは多分大阪湾だと思うんだけど、
うん、
そこを漂ってる神様がいたわけですよ、
はい、
なぜか陸地で祀ってもらえないという、
うんうん、
イザナギイザナミの子供でヒルコの神さんというね、
はい、
でそのまあ船に乗って海上を漂ってたっていう気の毒の神さんですから、うん、それに同情してですね、海辺に、社を建てて祀ったのが、
うん、
恵比寿さんの始まりなんですよね。ヒルコっていうのは後に恵比寿って名前変わりますから、でその時に、人形芝居を待ってヒルコの神様を慰めしたのが百太夫正清っていう人なんですね。
はあ、うん、
その百太夫伝説なんです。
なるほど、うん、
でその西の目で根付いた人形芝居が後に淡路とか、うん、阿波徳島とか、それからまあ大阪の文楽に広がっていったってことになってるので、うん、まあ、そういう意味で一番人形使いたちの、まあ、ふるさとの地こっちってことになるんですけどね。
なるほどね、うん、なのでその西の宮神社の境内に百太夫神社も祀られていると
、うん、それでね、70年前の戦争ですね、
はい、
阪神大空襲でも、それから20年前の阪神大震災でも、あの立派な本殿が落ちたんですよね、ところがその横にある小さな百太夫神社は壊れなかったんですよね。それですごく人形使いの信仰が厚いというかね、
はい、
なんかこれはよっぽどの神さんだなっていう感じになってるんです。
はあ、うん、なるほどね、うん、じゃあ明日は本当に盛大なお祭りが行われるようですから、うん、ぜひ皆さんお出かけいただきたいですね。
たくさん人来ますけどね、
うん、
まあ、入れますし、
はい、
ちゃんと目の前で見られますので、ぜひいらしていただきたいですね。
そうですか、はい、まあ、本当にそういった人形使いたちがルーツとなって、うんうん、そしてまあ文楽にもつながっていった、
うん、そうですそうです。ですから、まあ、西の山でも文楽の催しは結構いろいろやってましてね、今月31日にはプレラホールで文楽セミナー、
はい、
文楽に遊ぶと題したセミナーがありますし、それから、ちょっと先ですけれども5月1日、
はい、
まあ、連休ウィークになりますけど、西の山北口の芸術文化センターで、本格的な文楽を、
はい、
私の企画で上演いたします、
はい、
これ石の谷双葉軍記って言って、例の平家物語の熊谷次郎直実が平の厚森を打ったという、
はい、
須磨寺のあの段ですよ、はい、あれをやりますので、
これ有名な、
はい、ものすごく有名な、
人気の高い、
そうそう、
ね、
青葉の笛が出てくる ね、
はい、
須磨浦の段、組打ちの段を、5月1日の日曜日に上演いたします。
はい、
メンバーもね、
はい、
芦屋在住の吉田和夫さんとか、あるいは吉田玉尾さん、襲名されたばっかりですけど、
はい、
かなり一流の人形使いの方がたくさん出ますので、
はい、
ご覧いただきたいと思いますが、
そうですか、
まあ、残念ながらね、人間国宝の吉田文雀さん、これ西の目お住まいなんですけど、ちょっとご高齢で出られないんですけれども、そのお弟子さんの愛弟子の和夫さんが出られますので、本格的な文楽を上演いたしますので、ぜひご覧いただきたいと思います。
そうですか、はい、まあ、その文楽劇場ではなく、うん、芸文センターでそういうものが見られるっていうのも、うん、とても西宮らしいというか ね、まあ、ね、楽しい企画だなと思うんですが、
まあ、お隣の尼崎もね、近松門左衛門ゆかりの町ということで、はい、3月にはエオン大光景尼崎の段って上演するみたいですけど、
は
あ、やっぱりその阪神館の町々っていうのはね、
うん、
そういう古典ゆかりの場所が多いですから、皆さん工夫を凝らしているようです、
はあ、
で一方今月もう始まってますけど、大阪の国立文楽劇場では、
はい、
釣り女が出てます、ね、釣り女ってこれ西宮神社を境内にした、芝居ですよ。
西宮神社が舞台、
そうそう、大変有名な、はあ、釣りってのは江別さんが鯛を釣るじゃないですか、
はい、
あの釣りですよ。その釣り竿で女を釣るって、不謹慎だけども、まあ、要するにその嫁さんを見つけるって話なんですよね。非常にユーモラスな演目なので、だから大阪では西宮舞台にして演目が上映されてるし、
はい、
西宮でも、プレラホールとか芸術文化センターとかいろんなところで文楽をやるということで、
うん、
まあ、ぜひね、西宮が文楽の、まあ、大阪に次ぐ 第二本拠地ぐらいの感じでやってみたいなと思います、
は
い、
なるほどね、うんうん、まあ、文楽といえばね、うん、助成金云々でも大変話題になりました、うんうんうん、本当にあの素人にとっては難しいのかな、どうやって見たらいいのかな、うん、みたいなこともあるかと思うんですが、うん、とりあえず一回こう生の舞台を体験していただくっていうのが、まあ一番近道ですかね、う
ん、実は助成金問題に絡んで、今ちょっと苦労させられてるんですよ、
ほら、
橋本さんが、はい、急に辞める前に文楽労働を制定しようとおっしゃって、
は
私がその制定委員長させられてるんです。
文楽労働、
う
ん、
文楽ゆかりの道っていうのを制定しろと、
はい、
これはなんか境港のゲゲゲの鬼太郎労働にヒントを得たらしいんですよ
水木さんのね、
はいはい、作品の舞台になったところを大事にしようということなんですけどね、はまあまあでも何もしないよりはした方がいいんだけれども、まずはやっぱりでも文楽を見てもらうことが大事なので、
うん、
ね、まあ、今度の5月の催しもやっぱり兵庫県の予算でやりますから、
はい、
兵庫ゆかりにした最も有名な芝居ということでね、
はい、
一の谷二葉軍記をやるわけですけど、はい、まあ、阪神館の中で文楽労働作ってもいいと思います、
うん、そうですよね、うんうんうん、引き続き委員長に就任していただいて、このあたりも、
うん、その真ん中に百大神社なり九仏師の塔があるというふうに、
そうですね、
そういうふうにやれば面白いと思うんです。
そうですね、
でこの際ちょっと私の持論ですが、
はい、
なかなか実現しないのですが、阪神西宮駅の北側、
はい、
ね、あれ広場とは言えないけれども、結構駐車場だとか
バスターミナル、
うん、空いてるとこいっぱいあって、
はいはい、
のがでその中にまだポツポツとビルが建ってるんだけど、
はい、
あの一角を百太夫広場とね、名付けて、
はい、
100年かけて整備していきたいっていうね。
はあ、百太夫にかけて100年、かなり壮大な計画ですね。で、
太夫っていうのはいろんな意味がありますね、はい、文楽の太夫もそうだけど、はい、まあ、遊女って意味もあるけど、はい、あるいは芸能者とか、
うん、
まあ、芸術家も場合によって入りますけど、
うん、
だから100年かけて100人の芸術家芸能人を検証していく広場にしたいっていう。で毎年一人ずつ市民が選ぶ、
ね、うん、
だから最近亡くなってきてもう西宮に生まれ育った人や住んだ人、はい、たくさんいますよ、森重久彌とか、
はい、
ね、森光子とか、そういう大物を一人ずつみんな選んでいくという、うん、100年かけて作っていくというね、百太夫広場、
面白い発想ですね。
だから今すでにビルが建ってるところでも100年経てばまた変わりますからね、
は
いはい、そういうふうにスペインのガウディの教会でもそうだけど、
はい、
もう100年も200年もかかって作るべきものなんですよね。
サグラダファミリアみたいな感じのものを、そうそう、阪神西宮駅の北側ですか、
うん、ある意味で永遠に未完成でも構わないで、ちょっとずつ整備していけばね、そうすると西宮だけじゃなくて割と西日本全体の芸能の広場みたいになると思いますけどね。
まあ、胸像であったりレリーフだったり、うん、いろんなこう検証する、
実はあと99人でいいんです。一人目はもう決まってるわけですよ。
あら、どなた？
いや、すでに九仏師の像が立ってますから。
なるほど、
ここから始まるんだから、
はい、
これは百太夫の直系の、まあ、子孫みたいなもんでしょ、
は
い、だから二人目を誰にするかっていうね、
はあ、
そういうふうに選んでいけばいいんです。
なるほど、うん、じゃあもう阪神の北側だけではなくて、うん、西宮駅のもう本当周り全部を、
だんだんね、
ね、う
ん、
こう広げていくと、
と思いますけどね、
かなり本当にね、それで観光客も呼べるようになる、そういう文化的な、
そうそう、だ東海恵比寿だってもう、恵比寿さんの境内だけじゃなくてもうそれに全部がね、なるというふうにされば面白いですけどね。
そうですね、う
ん、まあ、百太夫広場構想ね、はい、私も25年ぐらい前から言ってるんですけどもね、
はい、
まあ、しつこく言うことは大事だから。
そうですよね、文楽労働と並ぶぐらいのまあ計画として、ぜひ川内先生に実現させていただきたいなと思いますが、やっぱりそういうルーツというかいろんなことを市民の皆さんにもっともっと知っていただくっていうのはすごい大事なことですし、地元で本格的な文楽が楽しめるというのもすごく嬉しいことですし、そういう意味でじゃあ今年はまたすごくこういい年になりそうですね。
今年はだから西宮出身の作詞家のね、
はい、
岩谷時子さんの、生誕100年ですよね。まあいろいろシャンソンの訳詞とかした、ああいう人もまあその百太夫の候補に入りますよね。
そうですよね、う
ん、大芸能功労者ですからね、
はい、
でもそのルーツに人形芝居があったということがね、西宮にとって大変大事なことなんだということなんです。
なるほどね、うん、まあ、その他にも本当にいろいろ川内先生は、
はい、
プロデュースをなさってらっしゃいまして、うん、1月24日の日曜日には、うん、大阪の谷町4丁目のところ の山本能楽堂で、
はいはい、
これまた伝統空想技術、
うん、
革新していく関西文化というイベントをおやりになるそうで、
これはね、 石黒博さんってね、はい、大阪大学のロボット工学の専門家で、はい、よくマツコデラックスさんと一緒にテレビ出てる方ですよね。
はい、あの方ですか、うん、はいはい、
あの方自らも整形なさってんですね、ロボットのようにね。
そうなんですか。
すごいマニアックな世界ですけれども、
そこまで入れ込んではるんですか、
ね、
であ
の方なんかをお招きして、はい、ちょっと、まあ狂言の講演もありますけど、はい、まあ、いろんなフォーラムで話し合うんですけれども、うん、これはね、どういうところで思いついたかというとですね、とにかく伝統と未来ハイテクを融合してくれと言われた、それが注文だったもんですから、うん、はっと思いついたのはね、文楽とロボットなんですよね、うん、これ今から35年ぐらい前に東ヨーロッパがまた社会主義だった頃、大阪に使節団が来たんですよね、
はい、
そしたらまあ、こっちとしては1日目はなんか松下かどっかの工場を案内して、うん、ハイテク工場、
はい、
で2日目は今度は文楽だっていうことで伝統芸能を見せたら、で3日目帰る時に施設団が2日続けてロボットを見たって言って帰ったんですよねで1日目はコンピューターが操るロボットで、
はい、
2日目人形使いが操るロボットだっていうね、
は
人型っていうか、まあ、人形ですよね。
なるほどね、
うん、だある意味では伝統は継承されてるんですよね、形を変えてね、
古いものと新しいもの、う
んうんうん、でその特にそのハイテクの工場でロボットに桃江ちゃんとか名前つけてたらしいんですよね、
は
あ、だからそういうのはやっぱりその欧米にとって驚きなんですよ。だからあくまでそのロボットは道具とか機械じゃないんだね、はい、日本人にとっては。
そうですね、すごくシンパシーを感じる、う
ん、人間の分身なんですよ。
そうですよね、
というより人間を後ろに入り込んで一体化するというかね、
はい、
そういうのが多分日本がロボット工学に向いてる理由にもなってると思うんですよ。
はあ、
うん、それをちょっとこうフォーラムでこうそういうの確かめてみたいなと思ってね、石黒さんをお招きするんですけどね。それからまあ西宮は、ね、お住まいの方としては梅若元則さんって能楽師の方をね出ていただくんだけど、はい、この方はね私の企画で一昨年文楽人形と共演する能をやったんですよ、
はい、
非常に珍しいんで人間と人形が共演する、
はい、
その時どんな印象を持たれたかっていうのをちょっと語っていただこうと思って。
うん、
それから手塚治虫の専門家で有名な漫画評論家の竹内治虫さんっていう方もお招きするんだけど、うん、まあそういうね人間とにロボットが一体化するそういうビジョンを最初に出したのは手塚治虫の漫画でしたからね。
あ、
まあね、
鉄腕アトムもそういえば、
うん、まあそうなんです、
まるでこう人間のようにそういう感覚を持って接しますよね、我々ね。
でロボットがある意味で感情を持っていったり、うん、そういうのよく描かれたでしょ、
はい、
そういうものをちょっと話していただこうと。
へ、
うん、まあ、そういう面白いゲストの方たくさん呼んで、
ね、
それであとパフォーマンスもやります、
はい、
手塚治虫のブラックジャックをねこれ新作の狂言にしてあるんですけどもね、
は
あ、全竹一門がそれも上演いたします。
へ、
これなかなか面白いものに仕上がってるんですけども、
はい、
で場所もねこうちょっと普通のホールより能楽堂が面白いと思って大和能楽堂でやるんですけれどもね、
はい、
これはまあ今年の私の初フォーラムになりますね、
はい、1月24日の日曜日です、うん、午後1時半から一応4時半ぐらいまでということで、うん、中央区徳井町の山本能楽堂でございます、うん、これはチケットは今もう販売中ということなんでしょうか、
う
ん、
そうです、もうすでに販売中ですが、はい、まだありますので、
はい、
お申し込みいただければと思います、
ね、うん、お越しいただきたいと思いますが、やはり今年も、うん、川内先生は本当に古いものと新しいものを融合させたり、本当にユニークな、ね、活動を繰り広げ広げられますし、昨年はまたのクレハを ね、
そうですね、
また全く新しい手法で
この桜 FM のすぐ近くですけどね、
はい、
染戸の池っていう、
まあ、
この西宮に伝わる染色、はい、織物、ね、その伝説を物語る能を本当に何十年ぶりかで上演したんですけれども、ね、
はい、
まあ、おかげさまで割と市民の反応も良かったので、
うん、
やっぱりこう地元のものをもっと上演していきたいですね。
そうですね、しかも能舞台ではなく、うんうん、照明をこういろいろ使ったりって、ね、普通能の上映の時にはほとんどその照明なんていうことは、
うんうん、だからまあ、ね、これはねいろんな色もあってね、
はい、
何も照明と効果使わないからイマジネーションを膨らむっていう反論もあるんです。
うん、
あるんだけども、まあ、今回はねやっぱ西宮ゆかりっていうのを強調したかったもんですから、
はい、
なんか大阪湾のこう、ね、うん、波の雰囲気とか、
はい、
松林とか、そういうのをちょっと照明で表してみたかったんですけどね。
まあ、そうやって本当に古いものと新しいものがこううまく融合して、うん、また現代の方にもいろんな新しい感覚で見ていただくのっていうのがまた生まれてもいいなと思いますよね、うんうんうん、
まあ、なっていくでしょう ね、
これからはね、ねえ、うん、そして、まあ、本当に伝統的な、うん、幽玄の世界、うん、西宮滝技能というのももう随分続いておりまして、うんね、越木岩神社で毎年9月の21日に上演されるということで、
定着しましたね、これ
ね、私もちょっと司会でお手伝いに行ったりしてるんですけれども、本当にやっぱり続けていくことは素晴らしいことだなと思いますよね。
まあ、そこは北の恵比寿と言われてね、
はい、
まあ、南の恵比寿さんに対して北の恵比寿と言われてますけど、まあ、北の恵比寿では能をやり、うん、南の恵比寿では人形芝居ゆかりの芸能をいろいろ展開されてるというかね、うん、そういう意味で古典芸能ゆかりの西宮と言えるんじゃないでしょうかね。
そうですよね、いや、これから本当にそれがまたどういう形で花開いていくのかっていうのはすごく楽しみなところなんですけれども、もう今年1年のこういろんなビジョンっていうのはもう立ててらっしゃるんですか、川内先生は。
というより舞台はもう2年ぐらい前から準備しとかないとね、とてもできませんからね。
やっぱりその準備期間というのはもうかなり、うんうんうん、ということは今うわこれタイムリーだなと思うのはもう2年ぐらい前から構想を練ってらしたという、すごい先取り能力ですよね、それは。
いやいや、先取り能力じゃなくて、それは本当に出演者のスケジュール調整がもう大変ですから。
はい、
歌舞伎なんか大変ですよね。
うん、
もう1回出たら1月同じとこ出てるから他はいけませんしね。
確かにね。
で、能楽師の方はね、割とレッスンプロの方多いから、
はい、
平日は割と飛行機で全国飛び回ってるんですよね、教えに行ってるんですよね。その合間を縫ってスケジュール開けてもらうとかありますね。
はい、
文楽の方も結構忙しいんですよ。
へ、
うん、国立劇場以外にもいろんな公演があるんで、だからそのスケジュール調整が大変ですよ、本当にね。
ねえ、まあ、そういう意味でも本当にまあね、誰にでもなれるってもんでもないですから、うん、その本当にその継承していかれるそのお家の方とかね、うん、そういう意味では。でもまた今本当に普通の一般人がそういう職業に就くという道もどんどん開かれてきつつはあるみたいですね。うん、
西宮文化振興財団で、西宮文学案内シリーズをね、
はい、
私と小西浩二さんって方で企画してやってるんですけど、
その
時に関西学院のキャンパスで文楽のワークショップみたいのをちょっとやってもらったんですよ。
はい、
そしたらそれ見に来た漢学の学生さんが人形使いになってしまったんですよ。
そうなんですか。
本当弟子入りしちゃって、
あらあら、
こっちの面白いって言ってね、
はあ、
でも舞台出てますもん本当に。
じゃあプロになられたってことですね。
だから、うん、西宮市の企画でそうなっちゃったんですよね。
は
あ、能も結構そういうことはあるみたいですよ。
うん、
初めてそういう世界見てね、笛を吹きたくなったとかね、太鼓を叩きたくなったって入門しちゃう人いますから。まあ、もちろん子供の時からやってるのは有利なんだけども、まあでも大学生ぐらいから入ってもね、
うん、
まあ、まだ間に合うっていうことなので、
ね、
結構、うん、いろんなことが起こりますよね。
はあ、うん、まあ、そういった面白さもある世界なのかもしれませんけれども、うん、今月は西宮と古典芸能和文化という大きなタイトルでお届けしております。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、
1月5日。ということは明日ですけれどもね、
はい、
西宮神社の境内の一角である有名なお祭りが行われます。
はい、
西宮の芸能文化にとって 大切な お祭りですが、何というお祭りでしょうか。
はい、
がクイズです。
これが今日の問題です。来週再来週の分と3つの答えを合わせて、お送りいただきたいと思います。お待ちしております。今日はもうこのクイズはね、いらしたことある方は、うん、まあ御本殿のすぐ横にありますし、
はいはい、
子どもさんの守り神ということで、うんうん、最近は本当に恵比寿さんの時でもね、
うん、
お参りに、
ね、
続けてお参りになる方っていうの増えてきましたもんね。
ね
あそこの前にもすごい長い列が、まあ、できるようになりました。
神社そのものはあれは小さいんですけどね、
はい、
だけど なんとも可愛らしい風情があって、
でもそこに寄せられる思いっていうのはもう全国のそのいわゆる人形関係の方は皆さんあそこがもう本当にルーツということで、
うん、まあ聖地ですよね、そういう意味ではね、
うん、今月はゲストティーチャーに演劇評論家で文化プロデューサーの川内篤郎先生をお迎えしてお届けしておりますが、本当に人形芝居というのは昔、うん、 楽しみっていうか芸能が少なかった時代には、うんうん、全国的にものすごくもてはやされたっていうか人気のあった芸能だったようですね。そうでしょうね、う
ん、まああの旅しながら操っていく芸能だったから、どこでも歓迎されたんでしょうね。傀儡師っていう歌舞伎の踊りがありますけど、はい、あれ見るとよくわかりますね。なんかこうそういうの街にやってくるとみんなわーっと子供たちが群がってっていうような感じですよね。
そしてまた旅したところに住み着いて、うんうん、そこでこうまた広めたりというような方もたくさんいらしたようですね。
だからまあ人形芝居全国にあるんですよね、そういう意味ではね。
まあ、あの本当に人形芝居のふるさとは西宮にあり、うん、ということなんですが、もっともっとやっぱりこれ PR していただきたいなっていうのは思いますよね、うん、
まあ、日本だけじゃなく世界からもね、はい、人形使いの方が来られたら面白いですけどね。今日本の和文化世界のブームなんだから、もっと外国人も西宮に来ていただいていいと思うんですよ、はい、日本酒と人形芝居でまずこれからね、うん、とっかかりできますよね。
そうですね、あの世界的には大きな規模 の、 あの人形フェスティバルみたいなのを行っている国もたくさんあるみたいですから、うんうん、ぜひ西宮もそういう意味で世界の、ね、うん、人形に関係する方のお祭りみたいなのをやりになるのも、ね、うん、いいかもしれない、ね、
タイトルも決まってるんですよ。は、人形芝居の甲子園っていうね。これ西宮につけるぴったりの名前だからね。
なるほどね、国内の方にはそれでもバッチリですけど、海外の方にはなりませんかね。もっと甲子園も有名になってもらわんとみたいな、
まあ、だけど本当に今俳句の甲子園とか漫画の甲子園とかね、はい、広まってますから、西宮自身がそれつければいいんですよね。スイーツなんかでも、はい、もうスイーツの甲子園ってやったらいいぐらいですよね。
そうかもしれませんね、洋菓子園遊会、かっこ、スイーツの甲子園みたいな形で、
甲子園だから、あのそういう意味でこういう名詞じゃないんですよ、もう、ね、
あ、もう一般名詞的に、一般名詞になってるんですよ。あ、そうなんですかね、
だから宝塚もまあそういう面があって、はい、あの宝塚劇団以外でもああいう少女関係やってると宝塚って呼ばれちゃう、はい、まあ、他のちょっと劇団にはかわいそうだけど、もう普通名詞になってるんですよ、甲子園と宝塚は。
なるほどね、それだけ本当にあの有名でちゃんと特色を持ってっていう、そういうものだっていうことなんですね。さあ、今年もまあいろいろなイベントもございます。河内先生大忙しというところなんですが、来週は落語ですか。
はい、落語というか、まあ、落語家ですね、
はい、
落語家がたくさん住んでるので、はい、西宮はね、はい、その話をしたいと思います。
はい、さあ、そして3週目には歌舞伎俳優たちも登場してまいります、ということを考えると、この西宮の町というのは、本当にあのたくさんの文化人の方、そしてまた芸能に関係のある方がお住まいだったり、まあ、一時、ね、いらしたりとかっていうことで、なんかすごい文化の香りのする街ですね。
まあやっぱり芸能者の方も住みたいんでしょうね、多分それは、
ね、いろんな方が、まあ、どういった活躍をなさってくださるのかっていうのがすごく楽しみですけれども、さあ、今年1月のスタートは西宮と古典芸能和文化と題して、第1回目の今日は人形芝居のふるさと九月市の古地ということで、西宮神社、百田雄さんのところにね、ぜひお出かけいただきたいですし、人形芝居のルーツは西宮にありということを再確認していただきたいですね。
はい、そういうことです。
はい、ゲストティーチャーは、演劇評論家で文化プロデューサーの川内敦郎先生でした。さあ、来週は西宮の落語家たちです。ぜひお楽しみに。今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖。この番組は西宮市の提供でお送りしました。